ハロー、ポッドキャスト。ちょっとですね、いつもライブ配信を、週2ぐらいでやってるんですよ。遊びに来てくださる、方もいらっしゃるので、それでね、ありがたくやらせていただいてるんですけども、そのようなノリでね、ちょっと今収録したいなと思ったので、フリートークっていう形でね、お送りできればってところで、なんのこっちゃって感じなんですけど、フリートークですよ。フリートークみたいな感じで、ちょっとやってみたいと思うんですけど、ちょっとこれ、ポッドキャストで紹介したと思うんですけど、おすすめのね、YouTuber さんで、レウザフットボールさんって人がいて、サッカー系のね、解説というか、戦術分析というか、そこから始めたんだけど、派生して、いつの間にかその J リーグのね、プロサッカーリーグ加入を目指すね、チームまで自分で作っちゃって、で、オーナー兼監督って形で今やっているね、方がいらっしゃるんですけども、その人のね、話をしたんですよ。で、そしたらね、ちょっとお便りもいただきまして、なんとですね、ちょっと待ってください。今お便り開いてたんで、ちょっと一回止めましょう。ちょっと止めますね。すいません、今お便り開きました。ちょっとね、一時停止はね、一発撮りの範疇って形なので、ちょっとご容赦いただいてって感じなんですけど、このね、レオザフットボールって人を紹介したら、なんとね、これ知ってますよっていうね、お手紙もちょっといただきまして、じゃあね、で、この人、やっぱり、面白いっていうか、最新のエピソードで、古舘伊知郎さんって、アナウンサーの方ね、元、実況者っていうんですかね、いらっしゃるんですけど、この方と実は対談するっていうコンテンツ上がってるんですよ。なんで古舘伊知郎って話なんですけど、実は古舘さんも、自分の YouTube チャンネルを作ってて、で、そこで、喋ってるんですよ。僕ね、古舘さんはそんなに、金銭に触れないんで、あんまり見てるか、ほとんど見てないんですけど、ただご自身のチャンネル持っていてって話で、で、それで僕はね、そのレオザフットボールって、たびたび見てるので、で、そこで、あれなんですよ、見てるから、YouTube から、関連があるとね、勝手にレコメンドされるじゃないですか、YouTube さんからね。レコメンドエンジンの奴隷なんですけど、で、そこで出てきたら、古舘さんのね、コンテンツがパッと出てきたんですよ。え?と思って、なんで古舘伊知郎?と思ったら、レオザっていう人いるんだけど、この人面白いよねっていうのを自分のチャンネルで上げてたんですよ。ああ、面白いよなって、こういうコンテンツ上げるところってすごく面白いなって思ったんですけど、そこからね、あれよあれよと対談するところまで行ってしまったってところになってて、で、その、レオザフットボールさんのところに上がってたんですよ。動画がね、対談動画ね。当然見るわけですよ、これね。見てみたって形なんですけど、なんていうのかな。僕ね、古舘伊知郎さんって全然思い入れないんですよね。ないし、あとはそんな好きかって言われると、好きではないけど、そんなにね。でも、喋る技術としてはすごいなって思ってたんですよ。で、やっぱりその通りで、すごい、喋る技術って二人ね、喋ってて、レオザって人もね、お笑い芸人を目指してたってところで、NSC ってところも実は首席でね、卒業してたりとか、お笑い知ってる人は、お笑い知ってる界隈の人たちから見ると、結構有名な存在だったらしいんですけど、ただそっちは違うなと思って、サッカー分析っていうかね、サッカーの方に入ってきたって形なんですけど、要は喋りが上手いわけですよ。だから、二人掛け合ってて、非常に面白いなって思って、であと古舘伊知郎さんって人も、F1 実況、もともとプロレス実況してて、で、そこからその F1 みたいなところ行くときに、何にも分かんないけど始めたら、やっぱり何にも分かんないときに自分のトークショーみたいな形で入っちゃったら、要はその F1、例えばこの事例で言えば F1 なんですけど、その物事の本質分かんないくせに、要は小手先だけで喋ろうとするっていうところが、でも聞いてる側からすると、透けて見えてしまってるってところがあって、随分と怒られたって話してて。で、そこから、勉強する。勉強ね、必死に勉強して、それじゃいかんなと思ってっていうところで、必死に勉強してって話から、F1 村みたいなところに2年目ぐらいから認められたよみたいな話してて。で、それと同時に、49歳なんですってね。報道ステーションでしたっけ?ニュース番組。ほとんど見てなかったんですけど、僕は。でも、49歳からね、チャレンジされて、12年、61歳で引退って言ってたかな。 ちょっとごめんなさい、正確な数字はちょっと今忘れちゃったんですけど、って言ってて、まあ、つまりその年から全く新しいことね、つまりそのエンタメっていうか、そういうスポーツとか、あの大衆芸能というか、そっちの方にいたんだけど、そこからね、そのニュースみたいなところに移して、しかも新しい挑戦で、しかもその当時なんてね、ニュース番組って言ったらね、すごく注目されてる場所の、まあ、アナウンサーって形ですから、まあそれ相応にね、やっぱりその大変だったんだろうなっていうところは想像するんですけど、まあ、やっぱりその事前準備がね、すべてだって話をされてたんですよ、古田さんってね、事前準備。まあ、というところが、なんかね、すげえ面白いなと思って、僕もね、なんかこう、いろんなものって、基本的に、まあ、事前準備がすべてかなって、なんとなく思うタイプなんですよね。まあ、事前準備がすべてっていう一方で、なんていうかな、この見切り発車も必要っていうところがね、こう、塩梅として難しいんですけど、ただ、その、まあ、状況によるんですけどね、状況によるけど、まあ、原理原則は結構その事前準備みたいなものって僕も大事だなと思ってて、まあ、そのあたりがなんかこうなんていうのかな、その方の喋り方とか、あるいはこういう当時にこう思ったんだよみたいな話を聞いてて、それで事前準備が大事って言ってて、なんか僕はね、なんかすごくこう腑に落ちたというか、で同じくなんかそのレオザフットボールさんもまあ同じような感じで、なんていうのかな、こう事前準備というか、まあ、非常になんかこう緻密に作っていくというか、まあ、そこはちょっと違うかな、わかんないけど、まあなんかこう、要はね、なんかこう、割とこうアプローチとして似てる方たちなのかなってこともね、なんかすごく印象として残ったというか、まあこれ非常にね、面白かったんで、まあもしもご興味ある方はね、30分ぐらいあるんでちょっと長いんですけど、まあながらみたいな、ながら聞きみたいな形で、要はあの映像見なくても十分わかるというか、まあやっぱりこう、話だけしてるとね、わかる人たちのやつって映像見る必要ないんで、結局ね、その映像見たって2人がね、こう映ってるだけだから、だから僕もね、何か、あの適当に何かしながらのながらで聞いたんですけど、まあ面白いなと思ったんで、まあおすすめってところで。で、このレオザフットボールって人、まあ要はそんな感じで、なんか最初ね、4畳半のなんか部屋から始めて、どんどん成り上がっていくというかね、まあこの形的には綺麗なマンションに移り住んでるってところがあって、YouTube とかね、様々な収入で食べられるようになってるって話みたいなんで、まあ、成り上がってるって言って過言ではないと思うんですが、まあでもその時からね、その追ってた人たちもいるみたいで、まあその、まさかね、古舘伊知郎と、まあ、対談するようになるとはみたいな、ね、感じで、もう感慨深いね、コメントもしてる人もいて、まあ面白いなって思って。で、ちょっとね、前置きがかなりね、長くなってきてしまったんですが、このレーザーフットボールの話をしたらね、あの、話を収録したポッドキャストの回あったと思うんですけど、そこのレスポンスでね、ちょっとお便りもいただきまして、で、まあ実はね、知ってましたよってところがあってね、わあ、なんと、さすが。私のね、このポッドキャストを追いかけてくださってる方でね、このレーザーフットボールをご存知の方いらっしゃるんだなと思ってね、なあ嬉しいなって思ったんですけど、で、ちょっとね、どういう流れでね、あの、お話ししようかなって今ちょっと思ったんですけど、あのね、お便りの中で、そのお便りを直接的に読むっていう形じゃなくて、要は DM でいただいたんですよ。DM 経由でいただいたんで、そのお便りをね、ちょっと読まずに、あの、ちょっとデフォルメして、要点っていうかね、要素っていうかな、その、エッセンスみたいなところをね、ちょっと皆さんにお届けできればなと思って、そう、だから実はね、これ結構見切り発車でこの録音って始めてしまうんで、ちょっとまとまってなくて、まあこれがね、まさにこの冒頭に申し上げたライブ感ってやつなんですけど、ライブ感を持ってね、こうお届けしたいかなって思うんですが、そっか、でもこれはあれか、あの、そうですね、レオザのね、あの、絡みではないか、そっか、その後のあれか、話か、なんですけど、あの、あ、そうか、そうか、その通りです、そこですよね、そう。で、その、やっぱり、その、僕はその、レオザって人を出した、ポッドキャストで扱ったっていうのが、別にその人を紹介したいって話じゃなくて、つまりその人が、その、例えば NHK ラジオみたいなところに、レギュラーを持つようになったって言ったときに、まあ、つまり今の世界で、そのなんか、なんていうの、こう、信用が置けるとか、信頼できると思われてるものに、扱われた瞬間に、それ自体が信頼できると思う人っていうのが、まあ、少なくないんじゃないかって話、そういう視点をね、投げかけみたいな話をちょっとしてみたんですよ。まあ、それのきっかけとして、まあ、レオザフットボールみたいな人の、あの、事例を使ったっていう関係になるんですけど、で、ただ、その、要は、なんか、仮にそういう人たちがいっぱいいるとして、一方で、じゃあ、その、信頼できる人たちが、その、目に留まるようになるにはどうしたらいいかって話なんですけど、 つまりそれは草の根の活動みたいなものがあるはずなんですよね。その権威とか、あるいはその信頼できるみたいなところが拾われる前段階まで来てる、来る必要があって、でその前段階まで来るために何が必要かって言ったら、その前段階に来るまでにこの人面白いと思って引き上げてくれる人たちが必要なわけですよね。でそれはなんか直接的に引き上げる人もいれば、そうじゃなくてその、まあ、コンテンツで言えばね、例えばそのレオザさんの例で言えば YouTuber なんで、そのまさに視聴者がいる、チャンネル登録者がいる、あとね見に来てくれていいねを押してくれる人がいる、コメントしてくれる人がいるみたいな形というかね。でそこからまあサッカーチームやるって言ってるんで、自分のオンラインサロンを開いて、そこのね 月額の収益をあのもらえる、月額のねそのカンパというか、で企業スポンサーというか分かんないですけど、まあ、そういったものを、つまり諸々のその活動というものを支援してくれる人たちがいて、である程度の規模感になった時に初めてそういうなんていうか権威づけされたところに見つかるみたいな、そういう感じになると思うんですよ。でその前段階まで来るときに、要はその権威付けもされてないし、ポッドで、しかもなんか例えばサッカー戦術分析なんて結構なんていうかな、普通じゃないわけですよ。YouTube っていうね、メディアが登場する以前で言えば。何っていう形。で、この人はね、そのサッカーも未経験だからバカにされる。つまりそのバカにされるってところはね、未だにこうあるんですけど、でもなんかそういうのを抜きにして、何を言ってるのかっていうのを注目したときに、やっぱこの人って面白いなって個人的には感じるんですけど、その面白いなっていうところを、その自分の感性で分かるというかね、そういうまさにこう自分軸を持ってるって話なんですけど、この自分軸を持ってる人たちがある一定数いないと、これは成り立たないっていうのはよく分かりますよね。でこれはその既存の世界観はもちろん、まあそのなんていうのかな、このまあ大衆的なね世界観も大事は大事なんですけど、何か例えばこのどっかでこう世の中とか世界って必ず変わっていくわけで、その都度その都度多分なんかこう新しいものが必ず出てくるはずなんですよね。でそれがねまた新しいメインストリームになってみたいな感じで、まあ聖者必衰というか栄枯盛衰というかね、そんなような感じでこう進んでいくわけなんですけど、世の中っていうのは。でそこのサイクルの一番最初に何が必要かといったら、やっぱりなんかそのそういうわけわかんないものをまず始めようっていう人がいるのと、で始めるだけじゃ当然ダメだから、それを面白がるっていうね人たちがいるっていうね、その構造がやっぱり必要なわけですよ。でこれがね、その自分軸で考えるっていうところだと思うんですけど、つまりその何やってるか分かんないんだけど、なんか面白いよねと思って、面白いよねってことを愚直にそれ自体をまあその主張してみたりとか、あるいは支援してみたりとか、分かんないですけど、まあそういうことをできる人たちっていうのがやっぱりこう増えていくといいよねっていう話があるわけですよね。でこれはおそらく僕はそのポッドキャストの中でそこまでこう言及できたかちょっとあんまり覚えてないんですけど、まあでもそういうねメッセージを汲み取ってくださって、そのメッセージって形でねあのいただいたんですよ。でこれはねすごく嬉しいなと思って、で同時にこのまあおそらくねこのポッドキャストにたどり着いて今この時間までね聞いてくださってる皆さんも、おそらくこの私自身正直何者かって全く明かしてないじゃないですか。断片的にねこういうことをやってきたんですよみたいな話っていうのは、要はなんか僕の話っていうのが一つのその実体験に基づいたものですよっていう説明のために使っているだけで、別に僕は自分のことを箔付けしたいとか1ミリもないわけですよ。あまりにも何もないとほら伝わらないから、だったらその背景になるもの、皆さんのなんかこう理解のね助けになるものであれば、まあ並べてみるといいかなと思って、だから説明してるってぐらいなんですけどね。でもなんかその中で面白いなって思っていただいて、かつなんかまあ聞いていただければね数字が伸びるんで、ああ聞いていただいたんだなと思って、僕もなんかまた次もねポッドキャスト出そうかなって思いますしってところで、まあそのたどり着いていただいてるってところも、まさになんか私なんか本当にもう何にも箔付けもされてないし、今わけわかんないって状態だと思うんですけど、まあ、それでもなんかこうやってこう見てくださる方がいるから、だからなんていうかな、この一つ新しいなんていうのかな、このコンテンツが生まれるというかまあちっちゃいものかもしれませんが、まあこういうものが生まれてきたりとかするわけ でそれはまさにこう自分軸でなんかその取捨選択してるわけですよね。まあ、これがいいよねって思うか、なんか思うからだからまあいいよねみたいな話というか、でそれがなんか他の人たちにその肯定されずとも、それは自分の世界観の中でいいと思うからだからいいじゃん、自分がいいと思うんだったらそれでいいじゃんっていう形というかね。まあもちろんこれが行き過ぎちゃうと、なんかまあそのね、いろいろこうハレーション的なところは、その、なんていうの、こう、起こったりとか、まあその自分がいいっていう世界をね、大事にするっていうのは AI 自体には、これから来るね、AI 自体には特にね、大事になってくるってところがあって、一方でそれをどれだけの大きさにしていいのかってところはちょっとね、その、塩梅みたいなところって今ね、ちょっと難しいんですけど、 まあでもそれは何ていうのかな、まあそのいいんですよ、まあまずはね、その自分を自分本位で人生を生きるってところだと思うんですが、まあみたいな人がどんどんどんどんやっぱりこう増えていく、増えていかないと、つまりそういう新しい流れって出てこないじゃないですか。増えてこなければ何が起こるかっつったら、その既存のね、いつまでもその昔、まあその権威付けされたものに支配された世界がずっと緩やかに続いていく。だけど緩やかに続いているように見えて、まあ結局ほらなんかね、こう裏側では壊れていてみたいな、ある時にふと気づいたらこう取り返しがつかなくなっているような状況になるみたいなことは、まあ起こるかもっていうか、まあ未来永劫ね続くことなんてないじゃないですかね。だってね、太陽だってどんどん、宇宙を見ればね、太陽だって膨張してるわけで、まあ私たちが生きてる間はね、その太陽が膨張して地球飲み込むみたいなことないですけど、まあそういうことも起こり得るというかね、まあつまりその超ウルトラ外界で見れば地球はやがて滅ぶ運命なわけで、どんどん気温は上がっていくだろうみたいな話もあるわけでってなった時に、もうその時点で全てが変わっていくんだから、まあ同じように回っていくなんてありえないというかね、まあそういうこと、まあその一番ね、一番でっかい、なんか人間がどうしようも扱えない領域を扱うならばね、まあそういう変化が起きてるんだとか、だったらね、僕たちの目に見えてるものなんて当然影響されてるんで、必ずね、なんかこう変化なんか起きるわけで。だからその緩やかにね、ずっと同じところに漂っていては、漂い続けてはやっぱいけないんだろうなってことも思うわけなんですよね。でね、同時にそのちょっとね、別の、プラットフォーマーみたいなね、お話もちょっとそのお手紙の中でね、少しやり取りしたんですが、まあ、今ね、その GAFAM って言われる、まあ、その巨人ね、その IT の巨人たち、まあ、その時価総額、株式の時価総額で見ても、もうほぼね、そのアメリカのその株式のね、時価総額で見ても、ほぼなんかその数社でね、かなりの部分を今占めてしまうぐらいに強力になってるものがありますが、まあ、彼らが使ってる、まあ、作ってくれてるそのバックエンドのね、その、まあ、クラウドを筆頭にした技術のおかげで、僕たちはこんなに快適にね、こうなんかポッドキャストも含めてコミュニケーション、ツイッターを使ったりとか、そんなね、コミュニケーションができてるってところがあるんですけども、で、要はなんかそういうプラットフォーマーが日本から現れなかったってところで、まあ、デジタル出国って言うんですよ。なんだっけ、デジタル課税なんだっけ、忘れちゃったけど、要はなんかこう、お金ね、チャリチャリ、どんどんどんどん外貨になってるわけですよ。日本のね、企業がいっぱい、その、アマゾンの AWS とか使うから、だからね、そのお金がどんどん逃げてっちゃってるよ、みたいな話になってて、まあ、つまり、その、どんどんどんどんね、富が流出してますよねって話、で、プラットフォーマーになれなかったよね、IT では、もう日本って敗戦したよねっていうのが、まあ、すごくね、今、コンセンサスというか、まあ、未だに分かってる人たちは分かってないんですけど、まあ、分かってる人から見れば、もうこれは明らかにね、敗戦というか、まあそういう状況になってますよね。で、これはもう取り返しつかないからしょうがないんですけど、まあ、その次にね、何するかって話なんですけども、一方で、やっぱりその、そういう状況であっても、じゃあ、しょうがないから、じゃあ、使い倒そう、例えばね、使い倒そうぜみたいなところで、自分軸で考えて、なんかこう、自分で判断して、で、それを、なんていうのかな、そのプラットフォームにはなれなかったけど、じゃあ次のものを、このプラットフォームをせめて使い倒そう、例えばね、使い倒そうとか、あるいはそうじゃなくて、たびたびね、お話ししているホリエモンみたいな人は、あの人は宇宙っていうのはね、本気で次来ると思ってるんで、今宇宙にベットしてますけど、つまりそれって、そうだ、製造業の延長線上だから、これって日本がね、もともとトヨタを筆頭とする、その自動車のね、サプライチェーン、強力なサプライチェーン持っていてって話があるから、こいつをね、なんかこう、有効利用して、次のね、この日本の産業にしたいみたいな話があるってところでね、この宇宙もやってたりとか、それはまさにその新しいプラットフォーマーというかね、次のところを目指してるって話ですけど、まあ、ホリエモンぐらいね、やるのはなかなかこうね、一般的な感覚で言うと難しいんですけど、まあでもホリエモンみたいな人は、いや、そうじゃなくて、そういうのがやれる時代だからね、やれると思ったらやるんだよみたいなこと言ってるんで、まあここで尻込みしてる時点でね、ちょっと才能はないかもしれないんですが、私個人ね。まあでも、その、まあなんていうか、そんなような感じで、もう自分軸でどんどんどんどん進んでいくというか、まあそういうものがね、どんどん、そういう人がね、一人でも増えていくというか、まあそういう仲間を増やしていくというかね、周りにね、まあ、みたいなところをね、どんどんどんどんやっていくといいんだろうなっていうね、今日はそんなお話をさせていただきました。このチャンネルでは、明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、IT というのは私が極快、拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればという、そういうチャンネルになっております。なんと、20分も喋ってしまった。今ね、自分の収録時間をね、眺めていて思ったんですが、まあ、これがね、なんかこう、ライブ感というか、やっぱりこのライブ配信ってね、もう、かれこれ1年半というか、そろそろね、2年ぐらい経ちそうってところになっていて、まあ、今のところね、おかげさまで、 やるたびにね、集まってくださる方いるんで、まだ続けられてるんですけど、やっぱりそのライブ感って大事で、なんかそこに何が起こるかわからないっていう場数を踏んでいることによって、例えばこのポッドキャストも僕も気づいたら20分もね喋れるようになってしまったし、一つの題材を取ってしてもね、別になんか取って作ろう、取り作ろうみたいな話じゃなくて、なんかそれなりに自分なりにもね、なんかこう構築しながらねお話できるようになってきたなって思ったんですよ。まあそこね、なんかこう、まあ人は進化するんだなっていう話と、あとは、うん、まあでもね、なんかそのそういうことをやっていて、ちょっとずつね、まあこうやってね、こうお話しさせていただいたりとかする方が周りにいらっしゃってってところで、まあおそらくね、これはすごくこう自分軸を持ってらっしゃる方がすごく多いんだろうなって、まあ勝手に想像してるので、まあそういった方たちがなんかこう緩やかにね、つながっていけるというか、まあそういう形になってるとね、なんかすごくいいかなと思いますんで、またね、緩やかに、今後ともね、よろしくお願いいたしますってところで、それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。サムライステイ。